岡山県には旭川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、今回のご出演は中国地方整備局岡山河川事務所管理課技官の柳川幸喜さんです。柳川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。岡山河川事務所管理課で係員をしております柳川と申します。昨年度までは庁舎設計課でこの番組の出演者の調整などを行っておりました。
はい、
本日はよろしくお願いします。
お願いいたします。毎月出演者の方についてきてくださって、いつも調整をしてくださっていました、はい、柳川さん、今日は管理課の技官としてのご出演となります。改めて今いらっしゃる管理課でどんなお仕事をしていらっしゃるんですか？
はい、岡山県には東から吉井川、旭川、高梁川の3本の大きな川が流れております、はい、管理課はこの3線の他に吉井川の支線である金剛川の一部と旭川の放水路である百間川、はい、また高梁川の支線である小田川の一部の総延長約 103km の河川の維持管理を担当しております。
はい、103km、ずいぶん長いですよね。
はい、
河川の維持管理とはどのようなことをしているんですか？
はい、河川は私たちの生活にとって切っても切れない大切な存在です。
はい、
そのような大切な財産である河川を守り、安全安心に利用していただくために、通常は堤防の草刈りや洪水時に水の流れを阻害しないようにするために、河川内に生えている樹木を計画的に伐採したり、
はい、
近年では木を伐採した後に再び生えないようにするためにブルドーザーによる踏み倒しを行っております。
そうなんですね。
はい、また河川敷に不法に捨てられたゴミの処分、堤防点検、人々が水辺に親しむことができる施設の安全利用点検、
はい、
日々の河川巡視、また壊れた施設の補修など多岐にわたります。
はい、
また梅雨や台風で大雨が降った時にも安全確認のために巡視などを行っております。
はい、維持管理について具体的に教えてください。
はい、堤防などの草刈りについては、河川の堤防の状況を点検などにより確認できるようにするために、河川ごとに5月頃から順次行っております。はい、除草の延べ面積は3線で約700万平方メートルにもなります。うん、身近なものに例えますと、岡山県総合グランド内にありますシティライトスタジアム、
はい、
約7600平米になりますが、こちらの、芝が敷き詰めてある部分の約920面分にもなります。
まあ、ではサッカーする面が920コートあると思ったらいいんですね。
はい、
ずいぶん広いですね。
はい、また堤防点検は梅雨の時期前と台風期に徒歩により点検を行い、
はい、
安全利用点検については水辺の利用が増えると想定されるゴールデンウィーク前と夏休み前に水辺などの点検をそれぞれ年2回行っております。
やはり人が親しむその時期を前に点検などをするということなんですね。
はい、
日々のこの河川の巡視についても教えてください。
はい、日々の河川巡視は職員が行っているのではなくて、巡視の業務を委託しております。
はい、
河川巡視には定期的に巡視区間内を車両により巡視する一般巡視の他に、堤防や護岸、樋門などを対象特定してより詳細に巡視をする目的物巡視というものがあります。
はい、
一般巡視というのはオレンジ色のパトロール車で、車上から実施することを基本と、
はい、たまに見ます、はいはい、
しておりまして、目的物巡視についてはその目的物の対象に応じて徒歩による巡視を行っております。
徒歩で行っているんですね。
はい、河川管理者は、巡視により異常がないか、まあ、報告を受けまして、うん、対応が必要な場合には直ちに対応しております。
はい、
また出水時においては、出水による異常がないかの巡視も別途行っております。うん、こちらの巡視は、河川の氾濫の発生を注意する水位であります氾濫注意水位を超えた洪水や高潮が生じた場合に実施しておりまして、
はい、
こちらは、河川の 維持工事業者に実施していただいております。
さまざまな方がもうこの日々の河川巡視しているということなんですね、はい、では堤防点検また安全利用点検どういったことをしているんでしょうか。
はい、堤防点検は国が管理している堤防の延長が約180キロあり、事務所職員や防災エキスパートといいまして、こちら阪神淡路大震災を契機に災害時におけるボランティアの果たす役割の重要性が認識され、平成8年1月に公共土木施設等の被害情報の迅速な収集をボランティアとして行う防災エキスパート制度が発足されました、はい、これまでに中国地方整備局においても多くの人が登録されております。
あの阪神淡路大震災を契機にこの防災エキスパートというものが発足してるんですね。
はい、
はい、
でこちらの防災エキスパートの方々と、工事の受注者の方で、まあ、分担して徒歩により3日間かけて点検を行っております。
はい、徒歩で3日。はい、
点検内容としては例えば堤防の糊面の亀裂や陥没、モグラなどの小動物によって開けられた穴で堤防が危険な状態になっていいかなどを見ております、
はい、
そこで緊急性があると判断した場合はすぐ補修などの対策を行います。また安全利用点検については水辺に親しむことができるように整備されている施設について事務所職員、施設管理者、警察と共同で河川を安全に利用できるか点検します、
はい、
点検内容については、水辺に整備された護岸や階段などにぐらつきや大きな隙間が空いていないかなどを見て回ります、合わせて、川に向かってある、まあ、階段など
ありますね、はい、
川の中に入りやすく整備されている箇所では水深測定といって岸からの距離と水の深さを測っております、
はい、
こちらについても同じく緊急性がある場合はすぐ補修や注意喚起の対策を行います、これらの点検ではリマディスを用いて点検を実施することで効率的に作業を行っております。
はい、今リマディスという言葉が出てきましたが、これは何のことなんでしょうか。
はい、リマディスとはリバーマネジメントデータインテリジェントシステムの略で、
はい、
河川の維持管理業務を支援するデータベースシステムの全国統一版をリマディスと呼んでおります、
はい、
これはタブレット、パソコン上で使用することができまして、過去の異常箇所や工事した箇所の情報が電子データで登録されており、特に現場においてはタブレットを持っていくことで位置情報やタブレットについているカメラを使用して情報を入力することで簡単に登録することができ、また、まあ、異常、過去の異常を確認することができ、効率的に業務を行うことができます。
なるほど、このリマディスというのはつまり岡山河川事務所さんの内部で使うものであって、過去にどういったことがその場で起きていたのかというのも簡単に確認できるんですね。
はい、
ではあの堤防の点検の際などたくさん草が生えていると思うんですけれども、こういった刈り取った草は全部捨てているんですか。
はい、刈り取った草の一部はリサイクルの観点から堆肥にしたり資源の有効に活用してもらうため、希望される方に無償で提供しております。
あ、無償なんですね。
はい、利用方法としては家畜の餌、畑や果樹園の草抑えなど様々ありまして、
はい、
皆さんに喜んでもらいながらコスト縮減に努めています。
そうですね。
はい、堆肥につきましては吉井川の星田川排水機場前において配布を行っております。
はい、
配布を希望される方は申請書等の提出が必要ですので、うん、詳細については岡山河川事務所のホームページに掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
わかりました。ではこの放送を聞いて堆肥が欲しいという方は岡山河川事務所のホームページをまずは確認をしていただき、そして申請書を登録すれば無償でいただけるんですね。
はい、
はい、
また刈草の無償配布についても配布前に岡山河川事務所ホームページにおいてお知らせをしておりますのでご確認ください。
はい、
刈草については数量に限りがございますのでご了承ください。
はい、この刈草かなり人気みたいで、はい、先月も高橋川で終わったばかりなんですね。もうすでに全部なくなったということですから、また次岡山河川事務所のホームページにてお知らせをします。確認をお願いします。そして昨年度実施していた伐採した木、これの無料配布、今年は予定はあるんでしょうか。
はい、現状未定でございますが、うん、配布できる時になりましたら岡山河川事務所ホームページでお知らせしたいと思っております。
はい、そして柳川さん、最近日本各地で大雨被害が多く起きていますよね。その中で事前放流という言葉よく聞くんですけれども、これについて教えてくださいますか。
はい、近年大雨の頻度が全国的に増加しておりまして、河川を整備するだけでは安全に洪水を流すことが難しくなっております。はい、そこで大雨が予想される場合はダムの水の一部を事前に放流し、洪水調節のための容量として活用する事前放流の取り組みが全国的に始まりました。
はい、
岡山県内においても吉井川、旭川、高橋川水系においてダム管理者及び関係利水者の皆様にご協力をいただきまして、はい、令和2年5月末に44ダムについて治水協定を締結しました。
はい、
この事前放流により洪水調節機能の強化を図り、水害被害の軽減や住民の避難時間の確保などの効果が期待されております。
はい、では今年のもう5月末にこの治水協定締結しているということですから、今後岡山県でもこういった事前放流が多く行われていく可能性もありますね。
はい、
では最後になりますが、柳川さんからお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、河川は徒歩や魚釣り、ハイキングなどの一時的な行為は誰もが自由に使うことができます。
はい、
各河川では河川美化活動の一環として多くの地域住民の方が参加して河川清掃活動が行われております。はい、この活動を通じて河川環境が美しく保たれるだけではなく、河川環境の保全に関する意識が向上し、ひいては不法投棄などが減少することにより維持管理コストの縮減にも寄与すると考えております。
不法投棄も多いとそれにコストがかかるってことですもんね。
はい、河川を利用される方は周辺への迷惑行為はやめ、他の利用者とも譲り合って利用していただき、持ち込んだゴミは持ち帰りにご協力をお願いします。
はい、わかりました。
また10月は台風や前線の影響などによりまだまだ雨が降りやすい時期です。はい、雨が降った際にはダムからの放流などにより川の水位が上昇しますので、川に近づくことがないよう、またすぐに離れることはもちろんですが、はい、雨が降ってない場合でも上流で雨が降っていた場合にはダムの事前放流などで急激に水位が上昇する場合があります。河川巡視やサイレン等でお知らせはしますが、はい、最新の情報を収集し十分注意してご利用ください。
はい、こう自分で川を見に行ったりすることなどは本当絶対に避けていただきたいですよね。
はい、
まだまだ台風シーズンです。注意をしてください。お話は中国地方整備局岡山河川事務所管理課技官の柳川幸喜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は11月11日水曜午前10時40分からと、再放送は11月13日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。